ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。マンズポッドキャスト、はい、担当直入にこの方をお呼びしておりますのでよろしくお願いしますと。
はい、決めですよ、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。とりあえずあけましておめでとうございます。
これがいつ放送なのかはよく分かってませんけれども、
おそらく2月にはならないと思うので大丈夫です。
あ、じゃあ1月の間だったらまだ大丈夫
ですね。いや、大丈夫ですね。いや、とりあえずね、まあ、年が明ける前に何本か取って何とかしのいでっていう感じで、仕事がだいぶ忙しくなってきたんで、日付の感覚とかがだいぶ曖昧になりつつもある今日この頃です
が。そうですね。まあ、なんか芸能人の正月番組9月末とかに撮るみたいですからね。
そんな時期撮ってんだ。
うん、この間、1月2日かな、トンネルズのスポーツ王見たらなんか、このロケは9月20何日を行われましたみたいなのを普通に書いてて、ちょっと待ってくれよと思って。さすがにね、まあでもね、スポーツ選手とかと絡む時ってやっぱそっくらい前からじゃないとスケジュール抑えられないんだなと思って、
この日なら空いてるっていう時に撮るしかないみたいな。
そう。
あ、でもそれでなんか不祥事があったら全部飛んじゃうからっていうのはね、なんか悲しいものがあるな、それは。
あ、そうですね、確かに。
僕も犯罪しないようにしておきますけど、君師匠も犯罪を起こさないようにということで。
犯罪は大丈夫だと思いますけどね。何かの単純所持とか見つからない限りは大丈夫じゃないですか。
もしくは陰謀に巻き込まれる。
そう、陰謀に巻き込まれる。電車の中、満員電車の中で陰謀に巻き込まれるとかがなければ大丈夫じゃないですか。
そうですね。満員電車の中で、敵組織の怪人に、みたいな。
もしくは、突然後頭がプシューって吐かれて、うわーって倒れて、よくやったぞって言って、はぁ、死んでるみたいな、ね、感じにならないように、自分の毒ガスで死ぬ怪人みたいにならないように。
確かに。そんな話ですけどね。まあ、何の話をするんだというところですけど、ちょっと今回ですね、冬のアニメですね、はい、ほとんど見てなかったんですけど、ぶっちゃけ言って。
まあ、でも冬のアニメ、まあおそらくは、秋、10月、12月にやってた秋アニメの方ですかね。
あ、そうだ、なりますね。あ、そうですね。10月スタートのやつは秋アニメに。
10月スタート、12月終了は秋アニメ
になります、ね。あ、なるほど、すいません。秋アニメのお話をちょっとしようかなと思って。まあでも見るのが辛いものは見ないっていう主義で、もう人の評判見てよかったらちょっと見ようかなぐらいな。すごい保守的な感になってますけれども。
それでいいと思いますけどね。でも、とにかく今は本数が多いですから。
そうですね。
だから、漫画原作から入ってくる人は必ずその作品見るでしょうし。オリジナルとかがちょっとなかなかやっぱり食いつきという点では難しいかなという感じの時代ですよね。
確かにね。まあそんな中でうちはもうなんかHuluさんよりもAmazon プライムビデオの方が楽で、
プライムに入ってる人はその方がいいと思いますね。
もう正直Hulu切りたいくなってきてるんですけどね。ただあれってね、アカウントが人に貸せるんですよね。5アカウントぐらい人に貸せるから。
どっち、
フールの方は、
あ、そうなんですか。
3か5アカウントぐらいは人に貸せるから、
へ
え、あるいは5台の1つ契約があれば5つの端末で見れる。
端末で見られる
ってことですね。パソコン2台とスマホ1台で、あと家の ちの子供があの iPad で見て、もう一つをね、のアカウントをそのうちのめいごちゃんの方が見てるんですよね。うん、
はいはいはい。
だからあの、Hulu のあの履歴見ると、全然うちが見た記憶のないドラマとかがだんだん上に上がってきて。
ああ、わかります。
ああ、こういうの、ああ、これ見てるんだな、とかって。ああ、この辺が好みなんだな、とか。この辺のアイドルが好きなんだなっていう、めいごちゃんの思考が、こう手に取るようにわかるけど、ね、はい、うん、そういうことは、まあ、守秘義務として黙ってると。
うん、ああそうですね、
うん、めっちゃおそ松さん見てるけどその辺は見ないことにしてると。
そうなんですね、そういうのがねバレるのが痛いんですよね。だからその、ね、アマゾンプライムビデオは確か2人にしか貸せないのかな確かに、うん、でそれあれはプライムの家族会員だと見られないんですよね、プライムビデオ。
おー、はいはい。
だから同一アカウントで見ないといけないんですけど、うん、注文したのが多分あれもバレると思うんですよね、そっちのアカウントで見ちゃうと。
うん、
だからその辺はね、本当に難しいところなんだろうなと思いますけどね。
確かにね、まあ、まあまあまあまあ、それで見る感じはそんな感じなんですけどね。うん、でね、まあちょっとね、2本ほど、まあ、気になった作品がありましてね、まあ1つ目って、あ、2本中か3本ですけど、まず1本目なんですけど、魔法少女育成計画っていうのがね、
あ、
割とね、うんうんうん、こんな感じかなと思ってたんですけど、割とちょっとね、シミドロでハードなバトルものだってなってたんで、ちょっとうちの中では少し好きだったなと思って。
ああ、そうですか。僕はあれは一応最後で見ましたけども、うん、ちょっとね、きついなと思いましたね、あれは。
いや、あれ、ね、まず、設定がソシャゲなんですよね。
あ、そうですね、ソシャゲ、スマートフォンの方から登録して。
うん、そうそうそうそう、遊ぶっていう感じでやってまして。で、で、ソシャゲの成績がいいと、ある日突然あれですよね、あれね、窓巻きのキューベのポジションのやつが現れる。
そうですね、う
ん。声優さんも一緒ですよね、確か。
あ、一緒なんですか？声優さんのところまで見えるか
った。うん。キューベポジションのやつがやってきて、君を魔法少女にしてあげるよ、つって。で、主人公の女の子は魔法少女になって、なんか、一人に一つなんか特殊能力をくれると。それ以外はあれですね、肉体言語が強くなるっていう。
基本的にはそうですね、うん、特殊能力以外は、
うん
うん、普通に戦うしかないんですよね。
そう、超パワーしかないという大魔法峠スタイルですね。
あ、懐かしいですね、大魔法峠。
うん、まあ捨て頃で勝負っていうパターンですけど、いやで主人公の女の子はなんか心の声が聞こえると、助けてっていう声が聞こえると、だから、何でしたかね、人助けをしてもらえるキャンディーっていうのがあって、キャンディーの個数があって、で、それが多い人が、今週一番ですよっていうのを競い合うみたいな、ほんとソシャゲみたいな感じの設定なんですけども、ある日突然ね、ちょっと魔法少女を増やしすぎたんで、半分にしますと。
あれは、ひどいですね。
うん、いやいや、じゃあ、うちはもうちょっと活躍できないし、この辺でやめますわ、みたいなことを言った人が、死んでしまうというところから話が転がり始めるんですよね、あれ。
あれはね、本当にね、運営無能だなっていう、ただそれだけですよね。魔法少女運営無能っていうだけの話なんだろうな、これって思いましたよね。
うん、なんじゃそれ、ごめんね、本当は、つって、魔法少女やめたら死んじゃうよ、みたいな話になって、もうみんな死にたくない、死にたくないってなるんですけどもね、主人公はその力が生きるから、キャンディの個数の方がもうぶっちぎりダントストップなんですよね。あれがね、なかなか、おぉって思いましたけどね。うん、
でもあれなんですよね、今回13話、12話かな、アニメでテレビ版やりましたけど、うん、あれ、原作のラノベだと、一巻の話なんですね。
あれ？え？あの後まだ続くんですか？
あれは一巻の話で、確かね、今9巻ぐらいまで出てますよ。
え？あれって、
ずっと続きますよ、あれ。あの後。
そんな、うん、あれ続くんだ。すごいな。すごいな。
続きますよ。
いや、あれで、一巻でさらっと終わって、失踪した、 感じで、やっぱあのちゃんとねこう完結してるラノベを映像作品にしてくれないとなと思って安心してたんだけど、全然続くんだあれ。
全然続きますよ。もうあれはただの一巻ですよ。導入ですよあれ。
導入だったんだあれ。
導入ですよ。導入で16人いる魔法少女うち10何人死にますからね。
いや、14人死にましたね。
14人か。
はい。
だから、うん。だから、これでいかんかと思ってね、逆にこの後どうやって続けるんだろうって思ったぐらいですからね。
いやー、あれでしょ、あの、龍騎ラストがまだ続くんですか？
龍騎ラストからもう、
まだ続くよ。
ちょっと続く、ちょっとじゃないですね、
9巻から。9巻続いてる
の。あと8巻続きますよって感じですよね。
すげえ。それで逆にどう、逆にちょっと興味が湧いたな。どうやって続けるの？
なんか、うん、よくは知らないですけど、要は、うん、生き残った人たちがいるところとはまた違う人たちの話、
うん
うんうんが進んでいくっていうことみたいですけどね。
ああ、なるほどね。隣町とか、ね。
そう、隣町みたいな感じ。
まあ別サーバーの人たちが頑張ってる。
まあそうですね。だから、聖杯戦争が何箇所かで行われてるっていうイメージでいいんじゃないですかね。
あ、なるほどね。
ねえ。そこにちょっと 顔出すとなんか、ああ、あんたらも困ってるんだ。へえ、みたいな感じ。多分なってる話なんだと思いますよ。
特には手伝わないですけど、みたいな。
まあちょっと僕もね何せ読んでないからわ、うん、からないですけどね。
うん、その情報はちょっと面白かったんですけど、やっぱりあの
続いてるっていうのがすごいなと思ってね。
うん。ああでもなんか下宿でよかったですね。魔法少女になってる正体っていうのがね、実は男だったとかそしゃげだから。
なんかよくわかりませんでしたね、あれ本当に。
実は男が一人混じってたとか、あと何ですかね、DV でアル中の、主婦の人がなってね、その人がなってて、その人がなんか人助けじゃなくて、まあ、人助けは人助けなんだけど、ヤクザの事務所を襲ったりとか、そういう感じの人助けをしてましたんでね。
うん、
逆にうん、対抗組織からこっちをやってくれとか言われたら、そっちをね、事務所を襲ったりとか、そういうので、キャンディーを稼ぎつつ現金も稼ぐみたいなことをやってましたからね。
いやでもね、僕ヤクザの事務所を襲ってた、
うん、
奥さんでしたかね、あれか覚えてないですけど、うん、あれがその一般の状態でさ、
うん、
魔法少女に変身するための呪文を唱えたシーン、
うん、
ああやっぱ、うん、二次元のアニメの中で見てもやっぱこういう人たちが本気で変身をやるとやっぱり痛く感じてしまうんだなって思ってしまって、これはなるほど、うん、しんどいなとちょっと思ってしまいましたね。面白かったですけどね、あのシーンは
ちょっと面白かった。あれは面白かった。
あれはちょっと面白かったです。
いやでもなんかまた後でしようと思いますけど、今度の出たポケモンサン&ムーンなんですけど、新しくZ 技っていうのがありましてね、うん、
はい。
でもあれね、最初踊りをすごいバカにしてたんですよ。打つ前にすごい変な踊りするんですよ。
はい、
主人公っていうか、トレーナーの人が変な踊りをした後に、ポケモンがすごいオーラをまとって、まあ、超質を出せるんです。超必殺技を出せるんですけど、あれ、子供と面と向かって対戦してたら、やっぱりね、踊り出すよね。うっつって。
ああ、なるほどね。子供の方が踊り出す。
いや、おじいちの方が。
ああ。
相手を挑発するために。
挑発するために。
絶対、振り付けを守っている
さっきの魔法少女の育成計画のその、ちょっと奥さんの魔法少女の変身シーンとちょっと被る部分が。
被る。いや、それは踊るな。
いい大人が本気で踊る。
振り付けだよ。振り付けなんかね、最初バカにしてたけど、あれはバカにいないなって、すげえ楽しいと思って。
いやいや、もう一応ね、去年始まったというか番組終わってますもんね、もう恋ダンスとかもね、ええ、ちょっとまた微妙なダンスブームがまた来るかもしれませんから、いいですよ、そういうので、もう我々の世代はほら、授業にダンスなかったですから。
ダンス、まあ、うちの子供に聞いたけど、小学校でもないとかないっすよ。ていうか、ダンストレーナーがいないから。
ああ、そういうことなんだね。
うん。いや、ヒップホッパーな人がたくさんいるところにはあるんじゃないですかね、ダンスの。
渋谷の小学校とか。
渋谷の小学校とか。
うん、ああ、なんかいいですね。ヨーヨー言ってる、
うん、
先生がいっぱいいるんでした。
そうそうそうそう。
もう完全にこれ、渋谷区民とかがこれを聞いたら、ものすごい苦情のツイートが飛んでくると思いますけど。
いや、こっちはもうスズメ踊りで迎撃すればいいじゃないですか。
仙台の。
仙台の。
大変だったんですからね、週末この仙台は。
ええ。
1月14日にあの仙台はドント祭っていうです
ね、
あの正月に行いした、うん、あの飾り物を焼く行事っていうのがあって、うん、その焼いてる日に当たるともう1年間の無病息災があるっていうこと で、
うん、
でこれが伝統的に裸参りというのがありましてね、
あーありましたね、
はい、伊達政宗公が祀られている神社からですね、もう仙台駅周辺をぐるぐると裸の男たちが練り歩くというですね、くんどしっちょの男たちが、もう気の狂った祭りなんですけれども、よりによって日本列島全体が大寒波で、もう日本国国家が無用な外出は控えるようにと宣言を出したぐらいの状況の中で、普通にやってましたからね、裸前ですね。
いやー、なんか朝のテロップとかでね、寒波到来出ないでとか言って NHK で言ってましたね。
すごかったですよ、本当にもう。
いやー、頑張ってたね。うちもあの、北海道で仕事してましたけどね、あの、夜気温を見たらね、マイナス18って書いて、なかなか見ないぞ、これは、と。10年近く住んでたけど、これは見たことないぞ、そんなに見ないぞ、と思って。
マイナス18はきついですね。僕も、旭川で昔マイナス20度体験したことありますけど、うん、あれはすごいですね。マイナス15度を超えた世界。
うん。いや、言うても、千歳でマイナス18だからすげえなと思って。うん。
あ、千歳でマイナス18だったんですか？
うん、びっくりしちゃって。わ
なんか、名寄とかがマイナス28度とかになってて、
うん。
すごいですよね。冷凍庫より寒いわけですから。
ああ、当然当然当然。もう冷えすぎちゃって困りますよ。
うん、そうですよ。冷凍庫マイナス20度ぐらいですからね。
いやいやいやいや、本当にもうあの、なんかね、バナナで釘が打てる世界になってきますからね。
いや、本当、あれ痛いですからね。マイナス10度を超えてくると。ビリビリしますから、もう寒いとかじゃないですよ。痛いですからね。
痛いですよ。濡れタオルを外でパーンと振るとピカッと、四角の状態で凍るという。
そうですよ、あの、先駆け男塾の剣桃太郎ごっこできますよ。
桃太郎ごっこできますね。
できますよ、ものすごい気が入った鉢巻きとかで、うん、こう、大強引弱に切りつけるとか、そういうごっこできますよ。
そう、できるできる。
超寒いけどな。
超寒いけど。あと、鉄を素手で触っちゃいけないとかね、いろいろ怖いことになりますからね。
くっつきますからね。
ギャーって。
昔、何でしたっけ、なんかの、小話で、なんか、東京の方から、すごい、なんか、厳格な人が配属になって、それが上司で来るって言って、その上司が車のドアを開けようと思ったら凍ってて、鍵刺さんないから、はーって息かけて溶かそうと思ったら、その唇が車に張り付いて、剥がせなくなっちゃって、それを朝出社してきた社員が、その厳格な上司と初日初対面したっていう話が昔はありましたけどね。本当かどうかわからない。その事務所でお湯沸かして超ジョボジョボジョボってかけて、それで何とかしたっていう話をなんか今思い出しましたけど、本当に触っちゃいけないです。危ないですよ、
本当に。寒いっていう中で頑張ってたっていうの話と言ってたら何の話だったかなと思ったら魔法少女育成機構の話。
魔法育の話ですね。
魔法育はでもそういったあの、ドントサイのシーンとか別にないんで。
ないですね。気になる方は、まあちょっとでも、ちょっとね、こう、血の出るシーンとかあるので、そういうのが苦手な方は、遠慮した方がいいと思うんですね。
そうですね。最初はキャンディの個数を、あれですね、一番のやつからキャンディーを奪おうっていう話になって、で、主人公は集団で襲われて、あれですね、ビジネスっていうか、キャリアウーマン風の、女性が、実生活ではそれほどうまくいってない、ストレスを、その書籍にぶつけるという。
割と、なんか、だから、割とみんな救いがないんですよ。
うん。で、なんか、ちょっとね、頭がそれほど、よろしくないっていうか、人を、なんか、ものすごい、今で言う、マウンティングというか、あれで、自分の配下にして、それで、グループを組んで、組織的に、キャンディーを集めるということをやってましたけれども。それ、そこがね。
なんだかよくあるんですけどね、本当に。
そして、組織的に襲って、返り討ちにされたという。 橋ではないな。成功はしたんだけど、あれでしたね。
あのまあ、身内に裏切られたって言っちゃうと。
そうですね。
うん、まあ、それまでですけどね。
なんか、死んだら元の体に戻るのも、なんか、非常にこう、悲惨な感があって。
まあ、別に、うん、表現の自由なんで、別に僕はどんな作品が、うん、売られてようが、うん、テレビで放映されようが構わないですけど、
うん、
うん、基本物語は、やっぱり、それなりにハッピーエンドで終わってほしいなと思ってますよ、僕は。うん、
いや
あれは本当に救いがないまま終わる。この救いのない話どうなるんだろうと思ったら、うん、救いのないまま終わっていったからすげえなと思って。まあ、確かに、まあ、徹底はしてるんだろうなと思いますけどね。
うん、なんかね、主人公のね、幼馴染の男の子なんか速攻死にましてびっくりしましたね。
そう、うん、僕なんかね、ちょっと1話見逃しててね。
うん。
で、その見逃した1話で死んでるんですよ。
うん。いや、普通に、なんですかね、劇中に捨て頃最強の人が出てきて、その人に殺されましたね。うん。普通に、いや、殺されたっていうか、普通に普通に戦って普通にぶっ殺しましたからね。うん。わーと思って。そしたら主人公サイドの、守ってた人がそれしかいなかったから、主人公のね、人はどうなってしまうんだろうと思って、びっくりしてましたけど。いや、そしたらあれでしたけどね、案の定、いい感じに狙われてましたけどね。
狙われてましたね。
そしたら、まあまあまあまあ、ね、今度は不死身の人が味方になってくる。謎の展開で
した。謎の展開でしたけどね。
いやー、ちゅうか、首を切り落として、両手両足を切りほどして、すべてをみじん切りにした上にドラム缶に詰めて海に捨てて、死んでなかったっていう。
うん。
死因にはちょっと驚愕で、これってどうやって殺すんだろうと思って。
まあ、それでも、どうにかしてっていうか、気づいたらやられてましたよね。
うん。うん、あれ、なんていうかね、あ、そういう方法があるんだと思って、最初からこの方法で行けばよかったんだよ、つって。
いやー、でも、あれは、なんとも、僕、正直申し訳ないけど、本当に心に何も残らない、
うん、
作品でしたね、申し訳ないけれども。
うん、夢も希望もありませんでしたね。
うん、それは、なんか希望の一端でもあればよかったんですけど。
うん、特にはないですね、あれは。
特にはなかったですね、
うん。悲惨なシーンが続くだけでしたね。
ただただ悲惨なシーンが最終回まで続くっていう。
そう。いやーと思ったら最後そんな感じで終わりましたから。なんか、うん、まあまあまあ、まあ、いや最後どうこれ、どう落とし前つけるのかな、何をどうするんだろうと思ったけど。うん。まあとりあえず分かったことは本当に魔法の国というのが存在して、で、割とそこから非常に過激な人材、育成というか募集をかけてるっていうのがなんかあれでしたけどね。
まあ向こうの、うん、国の中でやれよと、
うん、
僕はただ単に思いましたけどね、正直なところ、
うん、
こっちに出てくんなよと、
うん、いやでもあれですね、ミンキーモモとかね、昔クリーミーマミとかいろいろありましたけど、ああいったね、魔法の国とかああいう長文明が本気で侵略してきたら本当迷惑だなと思って。
本気で侵略してきたら迷惑でしょうけど、こっちの世界多分マナとかないんで、
うん、
サラトン出ても多分すぐ落ちると思いますよ。
ああ、それはあれですね、働く魔王様理論ですね。
働く魔王様理論ですね。最近、うん、小説の方は買ってませんけれども
。うん。いや、まあ確かにね、だから人間を手先に使って何かしようっていうね、話なのか分かりませんけど。
まあそのあたり分からないですけどね、どのくらいまでそういうあれがあるのかは。
ファンシーでパステラのとこがね、真剣に本気で侵略してきたら怖いなっていうのが僕の中の感想でしたね。
そんな感想でいいんだ。
ファンシーでパステルなところだけど、向こうは超文明を持ってるから、本気になられたら多分ひとたまりもないよな、と思って。まあ、うん。それがちょっと僕の感想でしたけど。まあまあ。
そんな感想でいいんだ。
でもまあ、なかなか新しいっていうか、うん、面白いっていうか、どう転ぶんだろうと思って、ドキドキして最後まで見れたんで、面白いは面白かったかなと。
ああ、よかったです。そういう感想の人がいてよかったです、本当に。
まあ。でもまあ、これがスタンダードになられても困るなっていうのもありますけどね。
だからメインストリートは絶対に歩けない系の。
うん。ちゅうか、単純にあの困った人を助けまくるだけっていう魔法少女ものってもう作っちゃいけないのかなと思って。
作ってもいいんでしょうけど、うん、それをどこの商材で発表するかじゃないですか。
うん、
も
う
オリジナルの企画なのか、ラノベなのか、漫画なのか。
うん、なんかもう作っても受けないのかなと思うと、なんかああいうものってもう絶滅なのかなと思うと。
知らない、それはもうプリキュアに全部任せてあるんじゃないの。
いや、ステゴロで戦ってるじゃないですか、あの人たち。
うん、プリキュア魔法っていう魔法は使わない。ただただ、強化した肉体で殴りかかるのみだからな。
うん。今のやつはなんかやってないみたいなことは言ってたんですけどね、格闘はそろそろ封印しようかみたいな話になってるらしいですけど。
さすがに、周りにプリキュアおじさんとかいますけど、うん、さすがに十何年やってるんで、だいぶみんな見なくなってますし、
うん、
僕そもそも見てませんし、
うん、
で、プリキュアおじさんも割とこう、アイカツおじさんとかいろんな方面にこう、うん、移動しちゃってる人もいるので、
うん。
うん、
確かにな、もういい、うん、まあまあ、まあでも、メグさんとか見てもやっぱプリキュアとは言わなくなってるからね、さすがに小学校でも。
うん、まあ、小学校ぐらいまで上がっちゃうともう、なんか、その辺はっていう。うん
いやもういいっすわっつってやっぱアイドルですわみたいな感じになりますからね、うん、もうアイドルの写真ベタベタ机に貼ってるっつって言って「おおじゃあ何を貼ってるんだい?」とか言ったら「それは言えない」とか言ってました
、うん、アイドルのうんまあねいろんなアイドルがいますから、
うん
うん、もしかしたらネットアイドルかもしれませんし
もしかしたらアイドル声優かもしれない
いいかもしれないですね。
まあその辺はもうあのプライバシーね、察知じゃない。
そうそうそうそう。
なあ、Hulu のあの視聴履歴とかで大体推測がつくけど、あえて言わない。
それは見られてるっていうことを知ったら本当にね、自決するレベルですからね。本当もうそのはもう本当墓の下まで、
うん、
もう黙って持っていくしかないですよ。
うちがあのダグラムとか見てるのもバレてるけどね、子供に。
まあ。太陽の牙はもう子供たちには理解不可能だと思うんで、もうほっといてくれよ、お父さんのことはほっといてくれよっていう感じだと思います
よ、うん、じゃあもう結構電撃戦隊チェンジマンとかずっと見てますけどね割とあこういう話だったこういう話だったと思って
でもねさすがにもう特撮ものをこう1から100まで全話見るっていうのはしないかな、
うんまあ、うちもあの、子供はね、すごい面白いって言ってるけど、あの、エグゼイドとかやっぱ見てませんね、録画はしてるけど。
エグゼイドは切りました、残念ながら。最初の頃は見てましたけどね。
いないなぁ。映画見に行ったけど、うんうんって感じでしたからね。やっぱりもう全然見てないから、ちょっとさすがにわからないというか、
ね。ああ、そうですね、うん。やっぱりちょっと、今回のエグゼイドはゲームがモチーフになってますけど、その、うん、やっぱり画面のエフェクト、ヒットとか、
うん、
コンボとか、あの辺がちょっともう、おじさんはね、目にチカチカしちゃダメなんですよ。
スマッシュとか出るって
ある。そうそうそう。
なんか、大昔のね、あの、なんだろう、バットマン映画、本当にあの、灰色のタイツで頑張ってるバットマンの映画とかはね、殴ったらバゴーンって字が画面に出ましたけどね。なんかあれ思い出しましたね。うわーっつって。原点
回帰。新しいんだか古いんだかわかりませんね、そうなるとね。
まあいいんですけどね、もう。ただあの、ちょっと面白かった、あの、話聞いて面白かったのは、あの、エグゼイドって最初なんかあの SD キャラにしか変身できないんですね、あれ。
あ、そうです。
レベル0で。
レベル0で。
で、仲間のうち一人がね、あの、レベル1にアップって言ったらね、あの、その次にバイク形態にしかなれないという。
そうですよ。
だから、あの人が一番重要っていう子供の意見でしたよ。あの人がいなければ現場に駆けつけられないっつって。
どうした早く乗れって乗ってくれる相棒がいないとダメなんだみたいなことを平気で言いますからね。
それはちょっと斬新と思いましたね、あれは。
でも、エグゼイドも、何ですか、
うん、
早くも、
うん
なんか、落脱し、もう、なんか、亡くなった、やられてしまった人がいるっていう。
え、そうなんですか。
ちょっと、この間、ネットのニュースになってましたよね。
うわぁ。あ、なんか死んだ人いるっつってたな、なんか。うん。いやー早いなぁ。まあまあまあ。どうなることやらっていうか、どう転んでいくのやら。うん。ドキドキするんですけども、まあまあまあ。あと、そのエグゼイトの話はもう一つ置いといて。あとは、あの、
冬
アニメで。もう一つね、一つ、あの、すごく面白くておすすめだったのがですね、あの、オカルティックナインってやつですね。
ああ、僕見てないですね。
あれはね、なんか、オリジナルなのかな、あれ。あの、 まあ妙にあのバスのでかい人がヒロインだったんで、まあ
バスの、
うん、すげえでかい人がヒロインやってて、最近珍しいよなっていう思ってたんですけどね、あの
あ
なかなかあのハードなお話でしたね、あのなんか水の中であの人がいっぱい沈んでるっていう意味深なシーンから始まるんですけれども、うん、あの主人公がですね、あのブロガー なんですよ、うん、高校生でも自分でクズニートって言ってたのと、あと学校行ってるシーンがないから本当にクズニートな可能性があるんですけど、うん、でそれともう一人あの女の子とコンビ組んで、あのオカルトまとめサイトブログみたいなのを運営してて、まあそれでいろんなことを記事にしていこうみたいなことをやってたんですけど、あのそこであのね、何だったかな、池袋かどっかの忍ばずの池だったかな、上、あそれは上野か、あのなんか池にあの人があの300人ぐらい沈んでるっていう大量殺人事件が起こって、全員溺死したと、意味がわからんと、
うんうん
うん、でこれは結構オカルト的だから、あのいろいろ調べていこうぜっていうので、あの話が転がっていくっていう話なんですけれども、あのでね、ちょっと斬新だったのがですね、あのその被害者の名前がバーッとね、だんだん分かってくるんですよ。そしたら主人公とか出てたヒロインとかの名前も全部載ってるんですよ。
ほう、
あれって言ったら、家に帰ったらお母さんとか言ったら全然気づいてなくてもらえなくて、実は主人公たちはあのシーンの時に全滅してたっていう。
ほう、うん、
でまあ要はじゃあ俺たち幽霊なのかっていう
話。ああ、だからオカルトなんだ。
うん、うん、いやいや、なかなか斬新でしたね。人間死んだらどうなるのっていうのを結構ね、理論立てて説明してくれてたんですよ。あの、うん。まあ、霊界っていうのは、あの、なんだったっけな、エジソンとか、あと、ニコラテスラとかの、あの、発明王とかいた時代で、あの人たちもね、最後晩年はみんなね、霊界通信の機械を作ってて、それは、いや 割と有名っていうか、ある話ですよ。霊界通信っていうのを発明してたみたいな話を。うん、で、霊界と通信するためにはっていう話があって、なんか昔の放送、昔のね、オカルト放送で見たんですけど、あの、ラジオのあの、中のある人がザーっていうの。
うん。
あそこをぐーっと回してたら、たまに人の声が聞こえるっていう話があって。
ありますね。
で、それで、通信成功して、なんかあの、話を聞いてたら、その、なんだったっけな、あの、飛行船が、事故を起こして、うわぁ、もうダメだっていう話があって、その、事故の被害の時の状況とかが、こと細かく言ってたんで、それメモして調べたら、どう考えても乗ってて死んでいった人がしかわからない情報だから、これは霊界からの通信では、みたいなのを、オカルト大百科、経文社オカルト大百科に載ってましたね、それ。
怪しい。昔のあの、うん、ちょっと、
分厚い
やつですね、刑務所のやつ。
そう、390円くらいのやつ。
半径ちょっと小さいやつです
ね。うん。うん。ソースはそれなんですけど、へぇーっつって。
そんなソースなの？
うん。まあ、それを立ち読みで読んで覚えてたっていう話なんですけども、ね、そんな流れがあってですね。まあ、そのアニメの中で説明してたんですけど、霊界と、っていうのは別に地球があって別世界ではなくて、地球と同じ時間軸で一緒に霊界っていうのが存在してると。で、死んだら人間どうなるか、死ぬ、生きる死ぬっていう問題なんですけど、死んだ時に、要はその、情報として、まあ、帯電してる何ですかね、磁気、電磁気みたいな、電気信号みたいなのが残ってて、それが幽霊なんだよと。で、幽霊が見える見えないっていう問題なんだけど、これに関しては、人間の電気信号っていうのは、人間の脳細胞で、の中でいろいろ考えたりするときの、電気信号が、脳内で飛ぶっていうのが、
まあまあよく言いますね。
うん、いう感じで、それが、 まあ、肉体っていうものを持ってる時には、肉体の時間に合わせてしか動けないんだけど、失ってしまったら本当に光の速さで動くんで、うん、だからそれに関してはもう生きてる人間っていうのはもう見えないんですよと。だからその時間をチューニングを合わせれば幽霊っていうのは人間と同じ時間軸で生きれるし、うん、見ることもこっちも見ることもできるよという説明だったんですよね。
うん、
でまあその調整するためになんかそのなんかとある化学物質を生きてるうちから打っといて、であとその送信施設からうん、まあそのチューニングするための電磁波を飛ばしていけば、うん、一応人間は肉体を失っても永遠に生きられますよと、
うん、
ただ問題なのはその化学物質を打っといてそのチューニング電波に信号を混ぜると人間を意のままに操れると。だからそれでテスト人体実験した200何十人ってのはもう用済みなんでって池に沈めて沈みなさいって命令出して殺してたっていうのがその真相で、不老不死になりたい人にはこの方法をやってもう全人類をもう洗脳してうちの配下にして永遠に支配してしまおうみたいな悪の計画がありましたよっていう話でしたけどね。うん、面白かった。
うん、ちょっと今調べたら、ラノベなんですね。
うん、
ラノベっていうか、小説、
うん、
しかもこれ、千代丸なんですね。
うん、
原作が。
お、千代丸さんというのは。
しかも千代丸って、ドワンゴとか、メイジスとかにいる、ゲーム系とか音楽系のプロデュースやってる方ですよね。いろいろ、企画の原案をよくやってる人で、シュタインズゲートって言えばわかるのかな。
うんうん、
下芸とか、今始まってますけど、カオスチャイルド、カオスチャイルドかな、今期始まってるの
は。はいはい、
あと、ちょっと前だとカオスヘッドとか、
うん、
このあたりの企画をやってた人ですよね、確かこの人は。
うん、なるほどね。
なんかマルチな人なんですよ、音楽提供、楽曲提供してたりとか。
うん、まあ、いろいろできますよっていう。
いろいろできる人なんですよね。それ人が小説書いてたみたいですね。あと、日暮らしの家庭用の方にも確か絡んでる人ですよ。
なるほどね。もう、ああって、最後なんかすごい駆け足で結構尻切れで終わって、来週あんのかなと思ったらなかったんで、あれやと思って。あれと思って。
やっぱね、今の、なんか、今年のね、今年じゃないか、去年の、その、2016年のアニメ業界はですね、その、会社の倒産があったりとかですね、あと制作遅延があったりとかで、いよいよこの業界やべえなっていうのが、なんか、いろんなところからこう、漏れ伝わってきた年だったなと、制作遅れ以外に、例えば、ね、昔から言われている給料が安い問題とか、あと、ちょっとしたアニメ会社の方では、その、ね、何年か経って、ある程度のところまで上がらないと、なんか、机の処罰代を取られるみたいな、なんか、良くない話ばっかり、なんか、たくさん聞こえてきて、なんか、そういうような、あれなんで、その、シリケがいっぱい量産されるっていうのは、やっぱり、あんまり、いいものではないですよね。
なんかあれでしたね、うちもそのオカルティック9のラストっていうかあれなんですけど、ネタバレだいぶしてちゃって申し訳ないんですけども、あれですね、敵のその悪の基地を破壊だーって、うわーとか破壊したー、平和になった、やったで終わるんで、えっと思って、
あ、なるほど。
それぐらいで終わったんで。もうちょっとなんか、っていう感じで。序盤から出てたおね、ずっと謎のお姉さんがずっとね、あ、謎だなって、最後の辺で、あ、この辺で謎解けるかな、でも謎でしたみたいな感じで、およよっと思って。なんか、おややというところはたくさんあるし、まあ続編ができるような作りでもないから終わってもいいんだろうけど、にしても知り切れすぎだろうと思って。
なるほどね。結局その、あれなんですね、知り切れのものは、あまり購入されないですよね、申し訳ないけれども。
まあまあ、DVD でもう1話ぐらいつけるんかなみたいな話ですけど、
ね。ああ、そうですね。最近は、なんか最終話を DVD の方で、 出すとかやっちゃいますからね。
うん。じゃあなんか水着にもならなかったし、盆踊りとかにも行かなかったんで、結構評価は高いんですけどね。
無駄な水着がけとかなかった？
無駄なところはないですと。
ああ、いいですね。
本当にもう。それでね、結構評価が高い感じでしたけどね。まあ、一応今期はその2本ぐらいでしたけど、そちらなんかありました、なんか。秋アニメ。
ですね、まあ、以前に春アニメの話したときにですね、アスタリスクをすごい批判したら怒られたってことがあるので、あんまりね、批判的な話をするつもりはなくてですね、面白かった方で言いますと、
うん、
週末のイゼッタっていうのがありまして、
はいはいはい。
これがですね、僕の中では、まあ、勝手に僕は自分の日記の中で評価付けをしてるんですけど、
ええ、
これは僕の中で B ランクプラス。
B ランクプラス。なかなか辛口な部分ですね、
うん、
はい。
いや、100点で言うと85点ぐらいですよ、僕の中の B ランクプラスは。
あ、そうですか。
はい、ええ。B ランクで80点ぐらいですからね。
うん。あ、じゃあ85だった。まあまあまあ。
85点なんでかなり僕の中で高いですよ。
うん、
完全オリジナルのアニメ作品。うんだったんで、
うんうん、
もう 1から10までもうきっちり絡んで、もう最後もパシッと終わってるんで、
あ
で、もう続編なんか作りようがねえだろうっていう感じの終わり方になってるので、すごく僕としては、うん、腑に落ちて、
うん、
最初から最後まで面白かったなと思って。
うん、続編の出ない作り方って言ったら、ジャッキーチェン映画の、わーで終わる
から。わーって、うん、何も問題解決しないのに、とりあえず悪役ぶっ倒してポーズ決めれば終わる。
終わるという。でもあれはあれでスッキリしてくれるんでね。まあまあ、そんな感じであったんですかね。
あ、まあ、でも大体そんな感じじゃないですか。うん、
うん。
難しいんですよね、一言でっていうのが。うん、第二次大戦中にすごい似た世界が舞台で、
はい、うん、
まあ、ヨーロッパの方の架空の世界に、うん、架空の小国が、
うん、
まあ、ドイツ的な国からちょっと襲われてて、
うん、
でそこの姫様がこういろいろ他国と交渉するんだけども、すでにもうその敵国の手が回っていて、もうどうにもならないなっていう時に、そのイゼッタっていうですね、うん、まあいわゆる魔女が昔からいたんですけども、
うんうん、
その魔女が復活して、その小国の力となって、
うん、
一応その大国に対してこういろいろと反撃というか、もう防衛ですね、
うん、
でなんとか戦っていくんだけれども、
うん、
もう割と早い段階でもう弱点がはっきりしてしまうっていうね。魔力の入ってない土地だと一切魔法が使えないんで、
あ、
だからもうその範囲が限られてるんで、その魔力のないところから来られたらどうするんだっつったら、炭火器って、
うん、
爆薬で岩を崩して、
うん、
魔法っぽく見せるっていうすごいアナログなことをやってて、ああ、これは面白いなと思って見てて、
ああなるほどね、途中でハッタリで使その辺を内密に内密にっていう感じで、
魔女の鉄槌をみたいなガーンとかってやると、
うん、
カチッってこう起爆してボーンってこう岩が起こってくるっていう、大変こうアナログな面白いことをやってくれてましたけども、
うん、
まあ いろいろそういうのがあるんですけど、結局なんて言うんだろうな、そのある意味、まあもちろん魔法を使ってる時点でリアルではないんですけども、
ええ、
そのものすごく基本的な鋼の中でもよく言ってますけども、
ええ、
もう死んだ人間は生き返らないっていう心理があって、
ええ、
でこの人キーマンだなって話の序盤で思って、
うん、
その人が次の回割と死んでるって。ああ、もうこの人ここで退場させんのみたいな、
うん。
そういうのがちょっと割とあって、
うん、
なんか、だから、姫様もだから徐々にこう、大国に対してこう、防衛してる中で仲間がどんどん増えてくるんですけど、
うん、
この仲間のうちの誰かは怪しいなとか、
うん、
なんか見てる方がだんだんこう疑心暗鬼になってくるんですよ。疑わしいものはもうだって拳銃で撃って、
うん、
もう隠蔽とかしちゃうから。魔女の秘密を知ったもの。だからキーマンとかが割と序盤からもう消えてしまうんでね、うん、もう終盤になっても、
うん、
割とだから最初から最後まで変な緊張感があってみまして、
誰が死ぬかって、
そう誰かがこのキャラ好きだけどなんか、うん、もうなんか最終話まで持たなさそうだなとか思って、最終話で来た頑張れって思ったら最終話で死ぬとか、うん、だからその死んで ったりすると本当にもう生き返ったりっていうのは一切ないので、うん、別にヒーリング機能のある魔女ではないので、う
ん、ああじゃ あ, あの破壊魔法しか使えない人なんです
ね。基本破壊魔法ですね。あの戦車をこう魔力で持ち上げてこうバーンと放り投げたりしますので、うん、
なるほどね。あでもそれ面白いですね。第二次世界大戦の中魔女が戦うって
、でもこれもあれなんですね、副産物というか言ってしまうと、うん、今の僕はもう、うん、今の僕を形成してるのはもう、うん、カンコレとガルパンみたいなもんなんで、だからガルパン見てなかったら多分このアニメ見てないです僕、
うん、
だから予告の映像流れた時に、うん、戦車とか、うん、歩兵とかがそういうのがわーみたいなシーンがあって、
うん、
あそういうなんか第二次大戦っぽいモチーフで行くのかなっていうので興味持って、
うん、
全くそういう予備情報なく録画したら当たったっていう感じで、うん、
あなるほどね、
うん、
戦車と飛行機出るからみたいな、
そうそうそうそうそうそう相変わらずそっち方面の知識は全く疎いままなんですけどね、
うん、いやうちもあの、あれですね、あの、なんか、ナチスドイツが滅びる時ですけど、実際滅ぼしてるのソ連だから、ちょっとなんかこう、げんなりしたというか、
あ
ベルリン陥落って、わーってなってる時の、あれ見ましたけど、うわーって、これ、でも、あれ、ソ連なんのって言って、ソ連かーっ、つって。うん、ヒトラーから、逃れてその後ソ連に占領されるのかこの人たちはっていうのがちょっとこう安穏と
本当にあの頃のことを本当はちゃんともうちょっと勉強したいなって思いつつも、しないまま3年ぐらい経ちましたね。だからほらもう年明けてねこの番組も新年年頭の挨拶から始まりましたけど、絶望先生で言うところのよ、新年何を始めて、そして何が終わりましたかっていうね、
うん、
もう習い事なんか今年一個も始めちゃいないですし、むしろ年取ると億劫になってきて、今言ったようにもう3年経っても戦車の一個も覚えられずもうなんか軍艦の名前だけ覚えて形なんか一個も覚えておらず、
いや大体似たようなもんだからね。あれ無理でしょ。形は無理でしょ。
あの秋アニメで言ったら僕映画館に、うん、あのこの世界の片隅にっていうちょっと今話題になりつつある映画、ちょっとあの、はい、太平洋戦争のその広島呉の、
うん、呉の話ですよね。
お話なんですけども、うん、それ見に行ったのだって、うん、あのカンコレでおなじみの軍艦の名前がセリフで出てくるんですね。ヤマトが二隻おる。あれはもう、ヤマト、もう一隻は武蔵じゃん、みたいな、
うん。
ただそれだけの理由で見に行ったっていうのがありますからね。ひどいですよ、ね、そう考える。
ひどいね。なんか、むちゃ見てる、
ね。うん。それは見に行くきっかけにでもなるんですよ。
あ、ですから実際面白かったですか、あれは。
あれは僕の中では今年のもう最高ランク A ランクつけてますんで。
あ
いや、あのね、これはね、もう時間も多分ないだろうから、ちゃちゃっと説明しちゃうんだけどね、普通の話なんですよ。
普通の話、はい、
要は、戦前、戦中、戦後の話なんですけど、うん、広島から呉に嫁いだ、一人の女性が見た、広島空襲されて戦争が終わるまでのお話。
うん、
だから戦争映画とかじゃなくて、一人の、要は日記を映像化したような感じなんですよね。
ほうほうほう。
だから、物語の序盤で例えばね、
うん、
ラピュタだったらこうさ、魔法石狙って襲われたりとかさ、
うん、
最初の5分間で大体盛り上げのシーンがあるじゃないですか。
うん、
全く盛り上がんないから。ちゃんと日常が進んでって、で、広島から呉に嫁いで、
うん、
淡々と日常生活がずーっと続いてって、
うん、
それがもうある一つで失われてしまうっていう、そのなんか絶望感にも似た。
あ
ものすごいね、心に訴えかけてくるものがあるんですよ。
うん、
あの、細かい説明は一切しないんですよね。そこはもう想像で補うような部分なんで。
ああ、もう、とりあえずもうそれで、原爆が落ちたとか、その辺、うちらは分かってるけど、そっちは分からずに。
そうなんですよ。だから、僕らは、うん、あの、作中の中で、1900何年ぐらいから始まる ?38 年ぐらいから始まるんですかね、
うん。
その辺からカウントしてって、うん、40年、41年、42年つって、あの、どんどんスタートしていくんですけど、45年の7月あたりから、
うん、
もう呉も空襲を受けるようになってきたのかな。
うん、
でそれで8月6日に原爆が投下されるんですけど、うん、そのキノコ雲の演出なしに、うん、原爆が落ちたシーンを描いたっていうのは、うん、ああものすごいね、なんか変なリアリティがあるんですよ。あ、なんか、うん、山田の声なんか光ったよみたいな、あ、それくらいなんですよ、クレーの人たちの反応が。
そんなもん
で、うん、そうなんです
よ。だからリアルですね。
それで何か大変なことがあったかもしれないみたいな感じで、うん、広島の方に行くともう壊滅してる。だからもうその壊滅の絵もね、うん、本当にすごい、うん、なんかもうね、ズキズキ心臓に針打たれるような感じで、僕はほら、津波の後に沿岸部ちょっと回ったのがまだ記憶残ってますから、うんうん、それがものすごい勢いでフラッシュバックしてきて、うん、すごいね、なんか強烈な印象を与えてくれました。ただそれは決して悲惨な話ではなくて、ただアニメ映画なんだけれども、うん、今生きてる我々の世界と地続きの物語なんだなっていうのをね、ものすごく痛感させられた。これはね、本当に、ただ人によっては本当にただの退屈なアニメ、退屈の話っていうふうに思う人も中にはいるかもしれないですけども、うん、とにかく、うん、まあ興味があればっていう感じですね。今、うん、本当に関数も増えてますんで。
確かあの人あれですよね、なんかあの4コマ漫画の人だなと思って。
あ、そうですね。ですよね。原作の方は漫画3巻か確か、うん。で主人公のあの鈴さんっていう方の声やってるのがあの、うん、いわゆる能年里奈さん、
ノンさん、ノンさんですね。うん、
で。世の人の多くはなんですけど、うん、まあ僕の勝手な推測ですけど、うん、あの人本名を使ってたのに本名を芸能事務所に使うなって言われてるんですよね。ね、
そう。
本名を奪われてるんですよね、芸能事務所に。イケイケな女の子が。
そうですね。
はい、その方が、その声を当ててるんですけど、うん、その喋りがまたすごくね、アニメに合ってるんですね、絵柄に。
あ、そうなんですか。
僕とつとした口調がね、うん、本当に絵柄と合っててね、全く不自然さを感じさせないというか、こういう人なんだろうなーってこうほっこりしてしまうような口調なんですよね。
うん、まあ、あの牧瀬里穂とか言い出すなっていう話ですね。
うん、そうそうそう、牧瀬里穂とかもう本当にゲーム向きじゃない、ゲーム向きアニメ向きじゃないから本当に。うん、篠原涼子もそうです。アニメ出しちゃダメ。
出しちゃダメ。
申し訳ないけど。
だ
ちょっと暇だけどダメ。アニメ出しちゃダメ。
大丈夫。
本当にアニメに向いてないから喋りが。だからそういうのに対するその、うん、なんだろう、反骨心じゃないですけども、うん、大きい力でテレビではこの番組宣伝、この映画宣伝できないんで皆様のお力でみたいなツイッターですごい秋頃回ってきてて、
うん、なんか
それが、うん、
今度ムービックスでもやるとかってね。
はい、今度1月下旬にムービックス仙台の方でもついに、うん、今までフォーラムとか小さい小劇場でしか公開してなくて、そこが大劇場になって、うん、まあ10億円超えましたし、うん、これからもうちょっと上がってくれればなとは思いますけどね。
いやー、テレビで宣、まあなんかテレビもなんか宣伝しないとかそういうの言ってくると、だんだんね、スマップのあの報道を一切しないとか、松本人志さんがね、ああ、そうそう、苦言を呈してましたけど、もうなんか、そうなってくるともうなんか、こいつらの本当暴力団とそんな変わんねえんじゃねえかという気になってきて。
でも本当に、うん、なんだろう、まっちゃんが言ってましたけど、結局、芸能事務所の方でそういうのは昔からやってるようなことをやったとしても、うんうん、結局、今はもうネットが発達してるから、ツイッターとかでそういうのがすぐ、もう、バレると、拡散されると。うん、だから、そんなものを、なんか、やったところで、なんか本当に意味があるのかなって正直思いますよ。
もうね、確かに。もう、だからもうみんな、そんなところはもう見ないとかね。だんだん変わってきますね。そ
うそうそう、うん、だから、どんどんどんどんテレビ離れっていうのが進んでしまうんだと思うんですけどね。うん、
もうあれだもんね、お笑いは多少見るけど、でもやっぱり大体 YouTube で済ませちゃうからね、ネタは。大体 YouTube にお笑い芸人ネタ上げてるから。
そうですね、あれもね、うん、こういうやり方があったのかっていう感じがしますけどね。うん、
ね、そっちにもうどんどんシフトしてって、 く感じでね。でも最後にそのこの世界の片隅にでしたっけ、うん、
はい、
あ、まあうちも興味あるからね、機会があればなぁとは思ってるんですけど。
いや、ムービックスは1月末から多分やると思いますので、ムービックス仙台の方でですね、うん、うん、本当にあれに関してはまあ映画の日とかでもいい
んでなんかちょっと頑張って、まああのめっちゃあそこの近所で勤めてるんでありだなと。
ああ、そうですねシーカーの、あの、シーカー、ハシーカーのレートショーとか、もしやってるんであればもう安くなるんで。
うん。そのあたりをちょっとチェックしていこうかなと思いますけれども、まあ、ちょっとね、あの、時間オーバーしちゃいましたけど、じゃあ、一旦この辺で締めたいかと思いますので。じゃあ、どうも、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。